の2、小中学生の人権作文、詩を紹介します。ハンセン病、播磨南中学校3年、宮田いつき。ハンセン病？僕は人権作文についてのプリントを読んでいて、ふと脳裏にある映像が浮かんできた。宮崎駿監督のアニメ、もののけ姫に出てくる人たちである。賑やかに働く女の人たちとは違い、夜暗くなってからひっそりとした小屋に主が訪れるのだ。その中には白い布や包帯で全身を顔まで覆った人たちがたくさんいて、座って働いている人たちの中に体調が悪く横たわっている人がいたりするという場面である。ぼんやりとしている僕のハンセン病のイメージがこれであった。僕はこれまでハンセン病の人に会ったこともないと思うし、出会っていても意識してなかったのかもしれない。けれども今、この作文をきっかけに、ハンセン病の本を読み、写真集を見た。ハンセン病は、唾や咳などを介して、雷菌と呼ばれる細菌に感染することで起きる感染症だ。ハンセン病を発症すると、皮膚の発疹や手足の麻痺、痛みや暑さを感じにくくなる知覚障害のため症状を悪化させ、後遺症として手足や顔などに変形をもたらす。しかし、感染力がとても弱いので、ほとんど感染することはないし、薬もあるので完治する病気なのだ。けれど、どうしたら病気になるのかわからず、治療もなかった時代に、耳や鼻が落ち、指が変形するという目立った容貌の変化は、恐ろしく忌み嫌われ、偏見の対象となっていったようだ。かつてハンセン病は不治の病で、患者は偏見や差別から家族を守るために家を出て放浪し、物乞いなどをして生きていた。明治期に多くの外国人が患者を放置していることを非難し、外国人宣教師などによって治療が行われるようになった。すると、それを恥と考えた日本政府は、1907年に法律を制定し、放浪する患者を取り締まって隔離収容を始めた。それは1996年、第予防法廃止まで90年間も続くのである。しかも1947年に治療法が確立しているのに、その後も続いていたのだ。読んだ本の中に出てくる君江さんが療養所に入所すると、ふるさとでは妹の結婚は破談になり、実家は村八分に会う。患者とわかると犯罪者のように扱われ、腰縄につながれて療養所に送り込まれ、患者さんは家族に迷惑がかかるのを恐れ、自分の名前を捨てて偽名を名乗った。療養所の中では軽度の患者さんが重度の患者さんの世話をする。すべてが自給自足の生活で栄養不足で亡くなる人もいる。暴力を伴う過酷な強制労働や監禁などがある施設もあった。患者さんの結婚の絶対条件が子孫を残さないこと。避妊手術もしくは断種手術を受けなければ結婚できないのだ。年老いた女性がベッドの上で物言わぬ人形を抱いている白黒の写真があった。国の政策により強制的に堕胎させられた過去のある女性だという。涙が出てくる。どれだけ辛く悲しいことかと思う。いや、それは過去のことではなく今に続いている事実なのだ。2001年、ハンセン病患者に対する国の責任が問われた裁判で、第予防法に基づく国のハンセン病対策は、患者の人権を甚だしく侵害し、差別や偏見を大きくした、と指摘され、少なくとも1960年からは、ハンセン病は隔離が必要な病気ではなく、隔離自体が明らかに憲法違反であった、として、患者が人間らしい生き方を奪われたことへの国の責任の所在を明らかにした。しかし、遅すぎる。たくさんの患者さんが家族との縁が切れたまま子孫を残すこともできずに亡くなっている。2014年にある療養所の患者さんは216名。平均年齢は84歳。 高齢のため毎月のように元患者さんは亡くなっている。このまま10年も経てば誰もいなくなるだろうとのことだ。みんないなくなれば終わるのか。僕は病気に対しての無知無理解と間違った偏見や差別から一生を療養所に隔離され、人が人として生きられない人生を生きなければならなかった人たちがいるということを忘れてはいけないと思う。苦しみながらも生きがいを見つけて暮らす人もいて、僕は救われた気持ちになる。しかし、それでよかったと言えるものではない。このような悲劇を二度と繰り返してはいけない。今は情報があふれていて、フェイクニュースがあったり、自分で情報を選択しなければならない時代だ。いろんなことに流されないで、事実を見極める力をつけていきたい。映画「もののけ姫」の公開は、雷予防法廃止の翌年である1997年。ポスターに書かれているキャッチコピーは、生きろ。努力しなければ生きることができなかった元患者さんへのメッセージも含まれているように感じた。ふれあい人権標語。素敵だね。人のいいとこ見つける目。山口祥子、播磨西幼稚園教諭。
みんなの優しさ、蓮池小学校3年、藤田伊吹。僕は公園に遊びに行って、その帰りに自転車の鍵を落としてしまったことがあります。その後、一生懸命探しても鍵は見つかりませんでした。夕方になってお母さんと一緒にもう一度その公園まで歩いて鍵を探しに行きました。でも鍵は見つかりません。何日かしてお母さんが友達のお母さんに鍵の話をしました。するとその日の夜、これかなぁと言って写真をそのお母さんが送ってきてくれました。その写真には電柱に赤色のペンで落とし物と書かれた紙が吊るされていました。その文字の下には僕の鍵も一緒にぶら下がっていました。お母さんと僕はびっくりして、次の日の朝、紙が吊るされている電柱のところに行きました。鍵は無事に戻ってきました。だけど、僕の鍵を拾ってくれた人は誰かわかりませんでした。だから帰るときに僕はその紙にありがとうございましたと書いて帰りました。次の日、僕のお母さんが電柱の近くの家に住んでいるおっちゃんに会いました。お母さんはもしかしてと思って声をかけました。するとそのおっちゃんはあの子かなぁとは思っとったんや。と笑いながら言ってくれたそうです。そのおっちゃんは、僕が学校に行くときも帰るときも、毎日挨拶をしてくれるおっちゃんでした。僕は近くに見守ってくれている人がいるんだなぁと思って、とても嬉しくなりました。友達のお母さんも喜んでくれて、また嬉しくなりました。僕もいつかおっちゃんのように、挨拶やありがとうを大切にできる人、そして、人を笑顔にできる人になりたいなと思いました。おっちゃん、本当にありがとう。魔法、播磨中学校3年、松田美琴。魔法を使えたらいいな。誰もが一回は思ったことがある。でも、知らない間に言葉の魔法を使っている。人を笑顔にする魔法。人を怒らせてしまう魔法。人を悲しませてしまう魔法。人を驚かせる魔法。こうして喜怒哀楽の出来上がり。言葉の魔法は自分や人の感情を作る。自分が何気なく言った言葉で人を傷つける。言葉は目に見えない。だから世界で一番気をつけないといけない。魔法。言葉の魔法。魔法の手。
播磨小学校6年、近藤いつき。
風邪をひいてしんどいとき、そっとおでこに乗る手。雷が怖くて眠れないとき、ぎゅっと握ってくれる手。 勇気が出ないとき、ポンと背中を押してくれる手。習い事が嫌になったとき、肩をさすってくれる手。あったかい魔法の手。僕もそんなあったかい手を持つ人になりたい。イラスト3点掲載。イラスト1。5年生のお兄ちゃんお姉ちゃんと給食食べた。播磨幼稚園5歳児、山田レオ。イラスト2。友達と遊んでいるよ。蓮池幼稚園3歳児、馬込大成。イラスト3。帽子取り。友達の帽子を取ったぞ。播磨西幼稚園4歳児、生田亮介。